皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて、今日のテーマは秋の絵本を楽しもうです。お話を伺うのは調布市立図書館の黒沢克郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そろそろ秋も深まってきましたけれども、ね、今日は秋の絵本ということもあるんですが、まずはその、子育てというとなんかこう絵本がセットでついてくるというか、絵本を読まなきゃとか読まねばならぬというお母さんも多いかと思うんですけれども、改めてその絵本というのはどんなふうに読んでいけばいいんでしょうか。
読もうとするのではなくて、必要な時期がありますので、そういう時期に子どもたちのニーズがあれば、絵本を開いてあげればいいと思うんですね。で、最初にやはり赤ちゃん生まれたら言葉がけみたいのをたくさんしてあげて、今日は例えばトンボが飛んでいたんだよとか、今日はどんぐりに落ちていたよとか、そういうことを話して、それである程度子どもたちに、赤ちゃんにその言葉の貯金をさせておくことだと思うんですね。
なんかその最初から絵本を出していきなりではなくて、絵本はもし開きたければ開くぐらいでもいいですか。
そうですね。
なんか絶対に通らなければならない道と思ってる方も多いかもしれないですけどね。
まだよくまだ赤ちゃん生まれても数ヶ月は絵も見えませんので、ですから数ヶ月間は一生懸命話をやってあげて、それで例えば追体験とかっていうことで考えてあげればいいんですね。
追体験、
例えば果物とか離乳食になると、いちごとかなんか食べた時に、これがいちごよって見せて教えるのもいいんですけども、本にもいちご出てきますので、そのいちごの本を出してあげて、そうすると子どもは自ら自分で開こうとした時に、あの時に甘くてちょっと酸っぱかったいちごを食べたなっていうことを思い出して追体験すると思うんですね。そういう追体験にも絵本というのは必要だと思うんです。
そういう絵本だと思えば子どもも自然と自分から開いてみようかなって思うかもしれませんね。
図鑑自動車っていう福音館の絵本がありますけども、それなんかも例えばいつも救急車を見られるかというと見られないと思うんですね。時々パッと見てすごく救急車の音が綺麗で、それでびっくりしたって言って、それを家に帰ってきて開いたら救急車があって、その時の音を思い出すとか、そういうことで追体験って言葉があると思うので、追体験にも絵本は必要だと思います。
絵本ありきではなくて、まずはいろんな言葉掛けや体験も大事にしましょうということですね。わかりました。ということはもうあんまりこう無理やり絵本を読まなければならないということはないんですけれども、今日はあえてこう季節も深まってきたということで、少しその絵本で秋を感じるならばどんな本がいいかということでおすすめいただきたいなと思うんですけれども、やはりその絵本で秋を経験するっていうこともできますよね。
それもさっき言った追体験と同じで、絵本だけで葉っぱが落ちたからほら秋だよとか、どんぐりが出てきたから秋だよではなくて、お父さんとかお母さんと散歩に行って、それでカサカサ落ち葉の音を聞いたり、そういうことで秋を感じて、例えば風なんかもちょっと冷たいなと思ったら秋を感じて、その時にやっぱり自然も感じて、そして本も感じてもらうと秋を満喫できると思うんですね。
じゃあ秋を満喫する一つとして本も絵本も入ってくるとさらに満喫できる。
そうです。ですから本だけの世界で何とかしようではなくて、やはり外に出して、本は本の世界の子どもの世界の中の一部分だと理解していただきたいなと思うんです。
わかりました。なんだかたくさん絵本を読んでいれば大丈夫なね、そんなこう幻想を持っている方もいると思うんですけども、そうじゃないということですよね。よくわかりました。さあ、そして今日はそんな中でも、生活とこう身近なところでつながりそうな絵本をきっと持ってきてくださったんだと思うんですけれども、まずはどこからいきましょうか。
この福音館の絵本があるんですね。幼児絵本シリーズっていうのがあるんですけども、その中にサンドイッチサンドイッチっていう本と、
サンドイッチサンドイッチで2回ですね、タイトル。
それとお弁当っていうのがあるんですけども、一冊目のサンドイッチサンドイッチはそのサンドイッチを作るまでの過程が 書いてるんですね。チーズを乗せて、トマトを乗せて、ハムを乗せてっていう形で、それで最後にそのサンドイッチのパンを三角に切って、それでミルクもちゃんと用意されていて、さあ食べようねっていうものなんですね。
たくさん挟まっていて美味しそうなサンドイッチが ね、 で、 ねできて、はい、これ持ってどっか行きたいなっていうね、
そうなんですよね、
気分になります
か。なりますよね。
うん、
それから今のはあのパンでしたけども、今度はお弁当ってことで、あのお米を使ったお弁当で、お弁当箱に最初にふかふかのほかほかご飯を乗せて、そしてミートボールだとか、
あ、おかずが入り、
あのウインナーが入り、卵焼きが入り、そしてサラダも入って、デザートも入って、最後にごま塩をかけて、さあ持って食べましょうということで、最後のページで包んであるんですね。
あ、やっぱり持ってどっか行きましょう。う
ん、だから秋なので、あの家で食べるよりはちょっとこういうのを作って、外で食べたら美味しいんじゃないかなと思うんです。
今の時期天気がいいと外で気持ちいいでしょうね。
ですからこの時にお弁当を食べたり、サンドイッチを食べたりして楽しかった秋の日を、この絵本にぶつかることによって、また追体験ができる、さっきと同じことになるんですね。
はい、作者は小西英子さん
、はい、
という方のサンドイッチサンドイッチお弁当という本ですね。
はい、
わ、かりました。もう一冊あるのは、
あの今八百屋さんに行くと一番主流を占めているのがさつまいもですかね。
主流かどうか分かりませんが、たくさんありますよね。
ありますよね。そのさつまいもが、あの調布の子どもたちもお芋掘りをやっていますよね。それでその芋掘り遠足の日に雨が降るんですけども、その子どもたちが雨が降って延長になったので、どんな大きなお芋になるのか想像するんですね。
想像の世界なんですね。なんです。
そして先生にその想像した芋を描くから紙ちょうだいって言うと、先生が紙を出してあげて、どんどんどんどん大きくなっていく。
紙がつながっていくんですよね。
そうなんです。
まだまだって
言って、そうするとこれは自分で開く楽しさがある絵本なんです。
あ、そうか。
はい、
やっぱり自分から開きたいと思ってもらうところがポイントですね。
あの親が開くよりは、子供がまだってめくった時まだありますよね。そこで喜びを感じるんです。
面白い、まだなんだ、まだなんだ。
だから読み聞かせに向くっていうよりは、自分で開いて楽しむ本なんですね。
あ、面白そう。
だからこれ開いて、どんどんまだまだと言って、それでその芋がどんなものに変身するかなって言って、そういうようなお話なんです。
わあ、面白そう。タイトルは大きな
大きな
大きな
お芋です。
お芋、
はい、
はい、これもあの実はとても有名な絵本だと思うんですけれどもね。
赤羽清吉さんって方の、
赤羽清吉さん、
はい、
はい、名作ですよね。
そうです。
いや、でも本当に何度見ても面白い絵本で、これもじゃあおすすめですね。だ
い
た
い
これは3歳ぐらいまでのお子さんだったら楽しめる
でしょうか。いや、3歳以上でしょうかね。
3歳以上でしょうか、
はい、これでしたら3歳以上ですね。
わかりました、
はい、あのやっぱり自分で開く楽しさを味わえる年ですね。ですね、
はい、
はい、
わかりました。さあ、そして続いてはどんな絵本が登場しますでしょうか。
もうちょっと大きくなったら、
はい、
木はいいなっていうので、これは文章が詩的な文章なんですけども、春から始まって、
はい、
その木がどんなに素晴らしいかってことを書いてる、すごくカラフルな絵本なんですね、
はい、
そして春が過ぎて今度は夏が来て秋になるって、は
い、同じ木なんですね。
そうなんです。この秋の色の木が綺麗ですよね。
もう紅葉してますね、赤とか黄色とか、ちょっと一部緑もあって、はい、落ち葉も生えてる、
はい、そういうような、それで木で遊ぶこともできます。
あ、木登りは憧れます、
今はねしちゃいけないって作家に言いますけども、
はい、
これ木登りのこういうような木の下で寝たりすることもできる、
これも憧れますね、
木の、そして雪になってっていう、
あ、つまり一本の木で私たちはいろんな豊かな遊びとか、あのそういったものが体験できるってことを何気なくこう書いてるというか、
そうなんです。春夏秋冬をうまく書いてる絵本です。
あ、 木はいいなって読んだら思うでしょうね。
そうですね、
まさに木はいいなというタイトルで、
はい、ちょっとあの学年は上なんですけども十分でも分かると思います。
そうですね、はい、はい、分かりました。木はいいなですね、はい、はい、続きましてあと最後のもう一冊になるんですね。
楽しい冬ごもりっていう熊たちが、はい、その冬に冬眠しますよね。
冬眠しますね、
ね、うん、それの準備をちゃんとするお話なんです。
これ親子の熊が冬眠に出ていて、
あの熊がいろいろ準備をして鮭を食べたりしていますけども、で最後のやっぱりここの雪が待ってるシーンが私は好きなんですけど、
これあの見開きの結構大型の絵本 で、ええ、見開きに木の根っこにお家があるんですかね。
そうなんです。それでこの雪の部分がすごくなんか心が温かくなってい
い。そうですね、はい、なんかこう雪っていうと真っ白な世界ってイメージですけど、これ暖かい感じがする。
暖かい感じしますよね。
あの多分お部屋の中の光がこうね、木のお家の中からこう窓があって光が漏れてきているのと、
はい、
雪も真っ白に描いてないですよね。
そうですね、それが見事に描かれている日本のあの絵本です。
これはどんな方が書いてるんですか。
片山玲子さん、片山健さんっていう方のいろんな絵本を書いてるコンビの方ですけども、なかなかよくできています。
楽しい冬ごもり、はい、出版社はどちらでしょうか。
福音館ですね。
福音館から、はい、まあ、この本も表紙がもう思いっきり秋で、
はい、
実りの秋からの冬というイメージで、
はい、そうです、
はい、進めていきますので、はい、ぜひこちらもチェックしてください、はい、いいと思います、はい、であのもう一つ実はこういうのもあるよっていう本一つよければ紹介してください。あ
のシリーズなんですけども、14匹の秋祭りって本なんですけども、はい、あのいろんなシリーズ春夏秋冬があるんですけども、図書館って子どもたちにあのいっぱいに見せることは不可能なんですけども、お家で膝の上でゆったりと見せてあげると、これ色が綺麗なんですね。すごく
画集のようにね、そうなんです、楽しめる絵本
の一枚ですよね。どう見ても、
そうですね、なんかこのネズミくんたちがキャラクター化してるというよりも、本当にその光景が絵として、
はい、
一枚の絵として楽しめるっていう感じ。
そうですね、ですからあの親と子がゆったりとページ開いて、はい、あのいろんな部分を見ていくと楽しめると思います。
本当ですね、はい、なんかキノコが生えていたり、はい、紅葉した葉っぱがたくさん描かれていたりするわけですよね、
はいはい、すごく楽しいですよ。
ぜひこの14匹シリーズも秋祭りをこの秋はチェックして、はいはい、まあ、このものを見ながら公園なんか行っていただくといいですね、はい、であの最後にちょっと絵本の選び方、まあ、今日はご紹介いただきました絵本は素晴らしいんですが、ね、図書館に行ってこれがあるとも限らず、どんなものを選んだらいいか悩むこともあると思うんですが、参考になるものっていうのは何かありますか。
あの絵本を選ぶためのガイドブックっていうのもたくさんありますので、
はい、
あの市販されているものもあります、はい、それから書店さんでただで置いているものもありますので、
はい、
そういうものをご利用ください。それから図書館では、はい、あのこの本読んでっていうのを絵本のリストを出していますので、これなんかもあの参考になりますので、あの買い出会いを見て、それで自分の子供にこれを読ましたいとか、自分が好きだなと思うものを書いて読んでみるといいと思います。
これは調布市立図書館の司書の皆さん方がこれはいい、あれはいいよっていうことを持ち寄ってリストにしてるんですか。選んだ
ものです、はい、
相当それは、ね、例えばお子さん方の人気が高いとか、
そうですね、
読んで皆さんがとてもいいと思ったものばかりですね。
そうです、お話し会で読んで、うん、子供たちに超受けたとか、
あ、もう受けた本、
はい、そういうものが載っています。
わあ、ということでこの本読んでというのは実は調布市で出しているものですけれども、結構あの地域を離れても有名なんですよね。
そうなんですよ、もう何十年間前から出していますので、結構皆さんに親しまれています、
はい、でそれが第2版ということで出て、はい、これまたあの小学生向けのも今、はい、
今あの準備を最中してます。最中ですね。
そのうち出るでしょうという、
はい、この数年で出ます。
あ、はい、早く出してください、
はい、いや頑張ってみたいと思います、はい、
その他にもあの図書館の方でお話し会などもありますしね、
はい、ぜひ
イベントも盛りだくさんですので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、今日は調布市立図書館の黒沢克郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。